ペテロ第2の手紙、ペテロの手紙第2、3章、今朝は8節のところからご一緒に御言葉を学んでまいりたいと思います。小アジア、今のトルコにあたりますけれども、トルコに存在したいくつかの教会に当ててこのペテロは大切なメッセージを送っています。それらの教会に属する兄弟たちを愛していたペテロは、彼らの信仰が成長すること、そのことを願ってこの第二の手紙、そして第一の手紙を送ったと私たちはもうすでに見てまいりました。そして彼らが教会の中に入り込んできた二世教師たちや、またあざける者たち、そういった人たちの惑わしに惑わされないためにどうしたらいいのか、その対策をペテロは彼らに教えるわけです。どんな出来事に遭遇していようと、正しい理性を持って主の前に正しい判断を行って行動することをペテロは願ってました。いろんなことが確かに周りに起こってきます。でもその時に神が望んでいらっしゃることは、その時その時にあってあなたが正しい選択をしていくことです。それを実践するためにペテロがしようとしたことは、この信仰者たちの心を今一度奮い立たそうとするわけです。それが必要だと彼は心から思うわけです。そこでペテロがしたことは何かというと、新しい真理ではなくて、もうすでにこの教会の兄弟たちが学んでいた、知っていた御言葉の真理をしっかりと思い出すようにと、そしてそれを忘れないようにと彼は働くわけです。なぜ御言葉に立つことが大切なのかと、それはこの神様の御言葉である聖書だけが真理だからです。私たちもしっかりとそのことを学んでおかなきゃいけません。我々に必要なのは人間の知恵ではありません。必要なのは神の知恵です。人間の言葉ではなくて神の言葉が必要なんです。時代はどういろいろと変わってきますけれども、変わらないのは神の言葉です。この真理です。そこに私たちはしっかり立つことが必要です。この御言葉に立つことによって、この御言葉が私たちの物事を判断する物差しになってきます。この御言葉をもって私たちがいろんな教えを聞くときに、果たしてそれが聖書通りなのかどうか、そのことを吟味することができます。どの時代にあっても、主の恵みによって救いに預かった一人一人に必要なことは、神の御言葉にしっかりと立ち続けることです。このあざける者たちが教会の中に入り込んできて、彼らはまず来臨の否定をしました。本当にイエス・キリストは戻ってくるのかって、それが彼らが最初に教会の人々を惑わした、その惑わしの教えそのものでした。4節にあったように、キリストの来臨の約束はどこにあるのか、先祖たちが眠った時からこの方何事も創造の初めからのままでないかって、何にも変わってないじゃないかって、だからイエス・キリストが来臨されるなんて言ってるけれども、それは誰かが勝手に作り出した話ではないのか。そこでペテロはこの人々のこの教えがいかに聖書に反するものであるかということを証明していくわけです。しかもペテロは聖書の御言葉から、しかももうすでにこの読者たちが知っている聖書の御言葉を使いながら、彼らに今一度学んできたことを思い起こさせようとするわけです。ペテロは何事も変わってないじゃないかと、創造の初めから同じじゃないかという彼らに対して、ノアの洪水の話を持ち出しました。 歴史的に見て実際に神が洪水をもってこの世界を裁かれた。同時に今度は洪水ではなくて火によってこの世は裁かれるんだということ、そのことを彼は記すわけです。確かに聖書の中を見るときに神は火をもって世を裁くということ、そのことを約束していらっしゃいます。イザヤ書の66章の中にも、実に主は火をもって裁き、その剣で全ての肉なるものを裁くというふうに書かれています。主は火をもって裁くんであると。ですからペテロが勝手に思いついた話ではなくて、ペテロがすることは実は旧約聖書からこの火による裁きというのが予言されていた、教えられていたって、思い出しなさいって。そして新約聖書の中にも次に起こる裁きというのが火によるものだということが教えられています。ヘブル書の10章の26節のところから、もし私たちが真理の知識を受けて後ことさらに罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもはや残されていません。27節、ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのですって。この素晴らしい神が備えてくださった救いというものを拒み続けていくならば、あなたに残っているのはただ一つ、あなたが受けるべき裁きを恐れながら待つしかないって。しかもその裁きというのが焼き尽くす火であると。ですから確かに御言葉はこうして次に起こる裁きというのが火によるものだということを教えています。ペテロは私たちにこの7節のところで必ず裁きがあるんだという、そのことを教えました。不敬虔な者どもの裁き、神に逆らう者には必ずそれにふさわしい報いが訪れます。ただそれだけではなくて、滅びという言葉がそこに付け加えられていました。ですから裁きがただあるだけじゃない、その裁かれた者たちは滅び、つまり永遠にその苦しみを地獄で味わい続けるという話です。実はそういう言葉をここでペテロが使ってるんだということを私たちもすでに見てきました。ですからキリストの来臨というものを否定する者たちに対して、そういう存在を知っていたペテロは、それがいかに聖書の教えに反するものかということを明らかにするわけです。また同時にこの偽教師たち、あざける者たちというのは、来臨の遅れに対して批判するわけです。どうしてキリストは来臨しないのかって。そこでペテロは聖書にある2つの事実を挙げることで読者たちの記憶を今一度呼び覚まそうとするわけです。まず最初にペテロがこのあざける者たち、偽教師たちの間違いとして挙げるのは、彼らは誤った時間観念を持っているということです。誤った時間観念です。この8節のところに、しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一年は千年のようであり、千年は一日のようですって。ペテロは私たちの時間、私たちの考えている時間というのと神の時間というのは全く違うということを言っているわけです。実はこのことをペテロは旧約聖書の御言葉を用いて説明しています。なぜかというと、この人たちにしなきゃいけなかったことは新しい真理ではなくて、もう彼らが知っていることを思い起こさせることだったので、今一度旧約聖書の御言葉を使いながらそのことを思い起こさせようとしているわけです。詩編の90編の4節のところに、誠にあなたの目には千年も昨日のように過ぎ去り、夜回りのひとときのようですって、ね、確かに人間から言えば千年というのは非常にものすごく長い時間です。でも神にとってはそれは一日のようだって。なぜかっていうと、神は 永遠から永遠に存在していらっしゃる方だからです。私たちはわずかな時間の中に生きています。でしょ、この地上での生活なんていうのは永遠から見たら本当に天よりもまだ小さいもんです。ですから私たちはこの100年なら100年の中の何年というふうに考えてしまう。私たちはあまりにも限られたスパン、その時間的な枠の中に生きてます。でも神というのはそれを超越してらっしゃって、永遠から永遠に存在してらっしゃる。ですからまず人間が考える時間というのと神がお考えになる時間というのは全く違うものだって、そこに問題があるんだということをペテロはまず明らかにするわけです。だから私たちと同じように時間について考えないから神はおかしいなんていう、そういったことは言えないんだと、全くその時間に関する観念が違うんだという話をするわけです。で、2つ目にペテロが言うことはこの9節に出てくるわけですが、神観が違うということです。神観です。9節ご覧いただくと、主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありませんって。なんでキリストの再臨が遅れてるんだと人々が思ったかっていうと、ずっと待ってるのに帰ってこないからって。確かに今から2000年前、主イエスキリストが十字架で亡くなった時のことを思い出してください、ね、イエスキリストはその後よみがえってこられて、そして40日間地上にいらっしゃって、肉体を持ってご自分がよみがえられたことを明らかにしてこられた。そしてその後主はオリーブ山から天に凱旋していかれましたでしょ。弟子たちがその光景を見ている時に天使が告げるわけです。あなたたちが見ていると同じありさまでこの主は戻ってこられるって。ですからペテロにしてもパウロにしても当時のクリスチャンたちは自分たちが生きている間にイエスの再臨があるというふうに信じていました。そのような希望を持って彼らが生きていたということは彼らの書簡の中で明らかに見て取ることができます。今日かな今日かな思いながら彼らは待ってた。10年たち、50年たち、100年たち、500年たち、1000年がたち、約束されていたことが起こらないって。普通人間でしたらどんなことを思うかっていうと、あの人約束守らない人だって、言ってることが起こらないじゃないかって、その約束を待ってる時間が長ければ長いほどあの人は怠慢な人だって、ひょっとしたらあの人忘れてしまったのかもしれないって、そんなふうに人間って考えますでしょ。あの人忘れっぽいから約束したけども忘れてるかもしれないって。だって約束が成就しないからです。だから人間はそういうふうにものを考えるって。ペテロが言いたいことは神は違うって言ってるわけです。つまり彼らの問題は何かっていうと、神に対して人間と同じような考え方を神に対して適応してたわけです。神も私たちと同じような存在だって、ね、だからこうして長く待ってるのに何も起こらない、キリストが帰ってくると言ったのに帰ってこない、ひょっとしたら神は怠慢なのかもしれない、ひょっとしたら約束を忘れたのかもしれないって。何が彼らの問題だったのか今お話しましたけれども、残念ながら彼らは神を神として見ていないということです。もし彼らが神を神として見ているんだったら、必ず神の約束がなされるんだと、そのように確信を持ってその時を待ち続けていたでしょう。だって神という方は必ず約束を守られる方でしょ。もうそのことはこの聖書の御言葉を通して私たちは繰り返し教えられています。神という方は約束なさったことを必ず守られる方です。裁きがあると言ったら裁きはありました。そしてこれから後にまた新たな裁きがあるんだとおっしゃった。必ずその裁きをやってきます。イザヤがこんなこと言ってます。25章の1節に、主よ、あなたは私の神、 私はあなたをあがめ、あなたの皆を褒めたたえます。あなたは遠い昔からの不思議なご計画を誠に忠実に成し遂げられました。お気になったように、あなたは遠い昔からの不思議なご計画を忠実に成し遂げられたって。そのようにイザヤが記していますけれども、我々この聖書を通して確かに神は約束されたことを守られるって。だから私たちは死んでも生きるって、そんな確信を持って歩むことができるんでしょ。なんで私たちはイエス・キリストを信じになった皆さんに、あなたは死んでも生きますって、葬儀の場でどうして私たちはあなたは間違いなく、ね、この先に召された人と同じように天に行くことができる、なぜならイエス・キリストを信じているからだって。天に召された人に対してもこの人は間違いなく神のもとに行った、その約束は私たちが勝手に与えるんではなくて、それは聖書にそのように記されているからです。神というお方は約束をお守りになります。それが私たちが信じた神です。それがこの聖書が私たちに教えてくださる唯一まことの神です。ですからこうしてこの聖書の教えというものに反論するあざける者たちや偽教師たちに対して、ペテロがまずしたことは彼らの間違いというものを明らかにするんです。時間の観念が違ってるって、神観念に問題があるって、ね、そのことを明らかにした後でペテロは今度、じゃあなぜキリストの来臨が遅れているのか、その理由を説明していくんです。この9節のご覧くださいます。続けて、はい、かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、とこのように記しています。ペテロがまず言うのは、実はキリストの来臨が遅れているのは、それは神の忍耐なんだって言ってるわけです。神が忍耐深くあられるので、まだキリストは戻って来られないんだと、このように言うわけです。この忍耐深くあられるという言葉は新約聖書に10回出てきますけれども、ちょうどこの言葉っていうのは、そのコリント第一の13章だったら愛の話があって、寛容だっていう言葉がありますでしょ。同じ言葉です。またマタイの18章の中に出てきますけれども、1万タラントの借りを持ってた人間が主人から許してもらった、許された彼が100デナリ貸していたって、でもその友人に対して100デナリを返すようにと責めるところがありますでしょ。よく皆さんご存知だと思います。でそこでこの1万タラント借りてたものが主人に対してどうかご猶予くださいって言ってるんです。これ同じ言葉なんです、この忍耐深くあるっていうのと。また100デナリ貸してたものが、もう少し待ってくれ、そうしたら返すから、もう少し待ってくれ、これも同じ言葉が使われています。ですからこの神様の忍耐、神は待ってるということです。何を待ってるのかって、ここに記されているように、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでるって。つまり神は一人でも多くの罪人がこの救いに預かるように、そのことを望みながら忍耐を持って罪人が彼のもとに救いを求めて出てくることを待ってるって言ってるんです。私たち先に救われた者たちも思い出さなきゃいけないのは、あなたがこの救いに来ることができたのは神が忍耐を持ってあなたを待っていてくださったからです。だって我々の誰一人として救いにふさわしい者はいませんでしょ。私たちにふさわしいのは滅びでしょ。でも神は滅びにふさわしい私たちに対して忍耐を持って、寛容を持って、ね、 待ち続けてくださってた。そして感謝のことに私たちがこうして救いへと招かれたんです。ペテロがまず教えることは、なんでキリストがまだ帰ってこられないのかって。それは神は忍耐をもって一人でも多くの罪人が救いに預かるようにと、そのことを願って待ってらっしゃるからだって。同時に彼が教えるのは神の愛について教えるんです。続けて見てください。9節のところ、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのですって。神はあなたが私のことを愛してくださった。これほど神に逆らい続けているにもかかわらず、これほど神に背を向けて好き勝手な歩みをしてきたにもかかわらず、神はなお私たちのことを愛してくださった。神が望んでおられないことは一人でも滅びることであり、そして神が望んでおられることは全ての人が悔い改めに進むことであるって。この進むことっていう動詞なんですけど、これはね、場所を与えるという意味なんです。場所を与えるって。ですからここでペテロが言ってるのは、全ての罪人が自分の心に悔い改めの場所を与えること、それを神が望んでると言ってるんです。一人一人が神の前に自らの罪を心から悔い改める、その場所を神に提供する。その時にその人には許しが与えられるわけです。心を開き神の前に悔い改めてこの救いをいただくならば、私たちはこの完全な神の救いに預かるわけです。で、皆さんちょっと思い出していただきたいのはね、神様の愛です。今旧約聖書の中ある箇所を皆さんと一緒に開けたいんですけども、エゼキエル書の33というところを開けてくださいます。旧約聖書エゼキエル書の33章、33章の11節のところにこうあります。彼らにこう言え、私は誓って言う、神である主の御告げ、私は決して悪者の死を喜ばない、かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ、悔い改めよ、悪の道から立ち返れ、イスラエルの家をなぜあなた方は死のうとするのかって。ちょっと戻って18章の23節のところもご覧くださいます。エゼキエルの18-23です。私は悪者の死を喜ぶだろうか、神である主の御告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうかって。まず少なくとも御言葉が私たちに教えてくれていることは、罪人が神に逆らい続けた状態で永遠の滅びに、永遠の地獄に至ることを神は喜ばれないということです。私たちだったら、ね、とっても嫌な人がいたり、私たちの敵がいたら、その人たちが滅んでしまったら大喜びするかもしれない、ね、敵が滅んだって。神様は神の敵である、そして敵であった私たち、ね、罪人が永遠の滅びに至ることをお喜びにならないって、かえって神はそれを悲しんでらっしゃるって。こういう神だと聖書は私たちに教えてくださる、ね、テモテ第一の手紙の2章の4節では、神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられますって。罪人がこの救いに預かることをどれだけ神様が望んでらっしゃるのか。今皆さんエゼキエルを開けてくださったら、もう一箇所そこで見たいんですけども、神は罪人の死に対して心を痛められるだけじゃない、神は罪人の救いをお喜びになるんです。罪人の救いを喜ばれるんです。 エゼキエルの18の23、さっきもお読みしました。神である主の御告げ、彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないかって。32節同じ章ですけれども、18章の32節ご覧ください。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げ、だから悔い改めて生きよって。パウロがあのアテネの町に行ったときに、使徒の17章ですけれども、30節のところに、神は無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこでも全ての人に悔い改めを命じているって。で、皆さんね、旧約聖書を見ても、そして今新約聖書を見ても、私たちがこの救いに預かるために悔い改めが必要だということはもう十分お分かりになりましたでしょ。ただなんとなくイエス・キリストを信じるなんていうのが、その人からその罪を完全に洗い拭ってくださる、清めてくださる、そういうことはありえないです。聖書の中を見たときに、神が私たちに望んでいらっしゃることは、我々が自らの罪に気づいて、その罪から離れることを望んで、同時に自分の力でそれができないことに気づいて、神が備えてくださった完全な救いを心から受け入れて、この方に従っていこうと決心するわけです。自分の歩みが間違っていたことに気づいて、自分が正しく歩んでいこうとするわけです。方向を変えるわけです。悔い改めるわけです。でも多くの場合、悔い改めなく、ただイエス様を信じたら、今私たちが見てきたように、御言葉は私たちに悔い改めの必要性を教えています。だって自分の罪深さに気づいていない人がどうして救いを求めます？自分が神の前に罪を犯してきた罪人であり、自分で自分を救うことのできないどうしようもない罪人であるということに気づかなくて、どうして神が備えてくださった完全な救いに心を開こうとします？だって私たちは生まれながらに自分には救いなんて必要としないと思ってるでしょ。自分はそんなに悪い人間ではないと思ってるでしょ。でもなんとか天国に行きたいから、じゃあイエス様信じましょうなんていうのは、聖書の教えてる救いじゃない。私たちが御言葉から教えられ、また神の御業によって、私自身がクリスチャンである我々が経験したことは、確かに神が働き、御言葉を用いて私たち自身の罪深さを悟らせてくださった。そしてどんなにもがこうと、どんなに苦しもうと、どんなに心を変えようとしたって、悲しいことに私たち自分の心を変えることができない存在。そのことに悟らせてくださって、その時に、希望の全く見えない時に、私たちはイエス・キリストの希望を見るんです。十字架であなたは私の身代わりとなって死んでくださり、我々が受けるべき裁きを代わりに受けてくださり、そして約束通りその死から完全と3日後に蘇ってこられた約束の救世主、この方に私たちの希望があるんです。だから自分の罪を悔い改めて、そしてこの方を心から受け入れて、この救い主に従っていこうって。悔い改めがあって、その人に本当の救いが与えられていること、もうそれは御言葉が明らかにすることです。そして今も我々そのことを見てきたんです。ペテロも私たちに教えてくれました。神が何を望んでいるかって。一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでいるって。悔い改めに心を与えるようにって。そのことを神は望んでいらっしゃるって。もしあなたがもうすでにクリスチャンであれば、もうすでになさったことですけども、まだもしイエス様を信じていらっしゃらない方がいるならば、あなたが神の前に悔い改めて、この救い主イエス・キリストを心から信じるときに、ね、あなた新しく生まれ変わります。同時に神はその救いを喜んでくださる。思い出しません？あなた方に言いますが、それと同じようにイエス様がおっしゃっています。一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びがどこにあるって言います？天にあるのです。 天使たちが喜び、神が共に喜んでくださる。ですから確かに御言葉は私たちに罪の悔い改め、そして備えられた素晴らしいこの救いを心から受け入れることの大切さを教えてくれます。神は罪人が永遠の滅びに至ること、地獄に至ることをお喜びにならないって、神は全ての人がこの悔い改めに心を開くように、この救いに預かるように、そのことを願っておられるって。でも同時に全ての人がこの救いを受け入れるのではなくて拒み続けるということも神はご存知です。エルサレムに対してイエス様がおっしゃったのは、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを石で打つ者、私は面取りが雛を翼の人に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか、それなのにあなた方はそれを好まなかったって、ね、面取りが自分のその雛を翼のもとに集めようとするのに、ね、そして神はそのイスラエルの民をご自分の翼のもとに集めようとするのに、彼らがそれを拒んだって。でも確かに現実でしょ皆さん、これって。私たちはこの救いを知らない人たちにこの救いがあること、罪の許しがあること、永遠の命が与えられること、そのメッセージを語りますけども、世の人々はそれを歓迎しませんでしょ。不思議ですよね。自分で自分を生まれ変わらせることもできない、自分の心の中を知っている私たちは自分の心がどれほど汚れているかも知っています。自分で自分を変えられない以上、自分で救いを得ることは不可能です。だから神が備えてくださったって。そのメッセージを聞いても人々はそれを受け入れようとしない。確かに神は全ての者たちがこの救いに預かるように願っていらっしゃるけれども、しかしその救いを拒むのは私たちなんです。御言葉は神の愛とともに我々人間のその愚かさ、罪深さを私たちに教えてくれます。どんなに神が私たちを愛し憐れみ、忍耐をもって救いを備え、救いに招こう、そのように働かれたとしても、人間がそれを拒み続けていく。さて、今日のテキストをもう一度見ていただくと、こうしてなぜキリストの来臨が遅れているのかということを説明しました。それはすべて一人でも多くの罪人がこの救いに預かるためだって。そして神は今もそうして待ってくださってるって。でもね、最後の一人が救われたときにそのすべてが終わります。見てください、10節のところに、しかし主の日は盗人のようにやってきます。今度10節になると裁きの話になってきます。改めてここでペテロは裁きが確実に訪れるんだと、その裁きの日が来ることを、確実に来ることをこの箇所で教えるわけです。まず皆さんに見ていただきたいのはね、主の日という言葉です。10節に出てきますよね。で、主の日とは一体何かっていうと、神が裁きのために歴史に直接的に介入されることです、ね、その歴史の中に神が直接的に介入してくれる。何のために？裁きをもたらすためにです、ね、主の日というと、ある特定の日、この一日だけを指しているように思うんですけども、主の日というとそうじゃありません。主の日っていうと、こういった裁きがそこに含まれます。まず一つ目は何かっていうと、主イエスキリストが裁きをもたらすためにこの地上に戻ってこられる時の話です、ね、主イエスキリストは地上に帰ってこられる、地上再臨の時です。その時に神は裁きを下されます。旧約聖書の預言者イザヤは、泣きわめけ、主の日は近いって、全能者から破滅が来るって、全能者から破壊が来ると そのようにイザヤ書の13章の6節で言っています。同じ13章の9節に、見よ、主の日が来る残酷な日だって、ね、憤りと燃える怒りを持って地を荒れすたらせ、罪人たちをそこから根絶やしにするって。ヨエル書の1章の15節にも、ああその日を、主の日は近い、全能者からの破壊のようにその日が来るって。いずれにしろ旧約聖書はその主の日というのが、ね、神からの裁きが下る時であると、そのように教えています。それは主イエスキリストがこの地上に帰ってこられるときに神の裁きが下るんです。そしてそれだけじゃないです。千年王国が終わった後、最後の審判がなされますでしょ。黙示録の20章の中に記されていました。我々は黙示録を学んだときにそのことを学びました。千年の終わりにサタンがその牢から解き放されて人々を惑わすんだと。そして最後に神との戦いがなされるわけです。そして天から火が降ってきて彼らを焼き尽くしたと黙示録の20章の9節のところに書かれています。最後の審判がこの後なされるわけです。ですからね、皆さん、主の日っていうとこの二つの裁きというものが含まれているということです、ね、これら二つの裁きが含まれているって。主の日というのはそういう日であると、ね、じゃあこの主の日がどのように到来するのか、主の日の到来についてです。実説見ていただくと、主の日は盗人のようにやってきますと書かれています。盗人のようにやってくるって、実はこれはテサロニケ第一の手紙の5章の中でパウロが教えていることです。2節3節のところに、主の日が夜中の盗人のように来るということはあなた方自身がよく承知しているからですと。人々が平和だ安全だと言っているそのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかりますって。ちょうど妊婦に産みの苦しみが望むようなものだって、ね、ですから盗人のように予期せぬ時にこの出来事が起こるんだと。主の日はそのようにして到来するということを言っています。この十節の御言葉を見るときにペテロが伝えたかったことっていうのは、この出来事が確実に起こるんだということ、そのことを強調しようとしています。じゃあこの主の日についての詳細を最後に見ていきましょう。こんなふうに十節は続きますでしょ。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされますと。少なくと3つのことがここに記されています。まず最初は、その日には天は大きな響きを立てて消え失せると書いています。この天とは何かっていうと、この天っていうのは我々がこう空を見上げたときに見える、昼間もそうだし、昼間も大空が見えますし、夜になると星が見えますでしょ。もちろん肉眼で見えない星が存在していることを我々知っています。ですから存在するすべての天体であり、この宇宙のことです。ここで言われていることは、ね、でそれが消え失せるって書いてあるんです。消え失せるって書いてますけども、これは消えてなくなるということではありません。全部それがなくなってしまって、なんかそのスペースだけが残っていると、そんなことではないんです。実はこの言葉っていうのは、現存の状態が過ぎ去って別の状態へとなることなんです、ね、その形状もその構造も全てが根本的に激変する様子なんです。それですからその後見ていただきますとね、その激変する様子がペテロによって記されています。おそらくペテロもこのことを主から見せられて、それを一生懸命記したんでしょうけれども、ヨハネがそうであったように大変難しい描写であったと思います。でも少なくとも私たちはどんなことが起こるのかは少しだけこの箇所を通して知ることができます。イエス様がおっしゃったように、この天地は滅び去ります、まさにその話です。 で、この後、いいです。この後、何が起こるかっていうと、新天新地が新たになる、新たに創造されるわけです。いいです。今の天と地が完全に滅んで、新天新地が誕生する。その時の出来事が、ここに記されているという話です。現存のこの宇宙、これが過ぎ去って別の状態になっていくときに何が起こるかっていうと、大きな響きを立ててと書いてますよね。天は大きな響きを立てて、この大きな響きっていうのは大騒音です。おそらくこの時に被造物が今までに聞いたことのない大音響が響き渡るって。現存のその宇宙が、その状態が全く別の天へと変わっていくって。その後何が起こるかっていうと、こう続きますよね。天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされますって。天の万象、つまり天にあるありとあらゆるものです。万象ってそういうことですよね。ただこの万象というふうに訳されている言葉ですけれども、これは宇宙万物の基本的物質とか構成している要素の話です。その一つ一つを構成しているその要素、ね、そのすべてのことです。宇宙に存在しているそのすべての、でそれがどうなるかっていうと、それが焼けて崩れ去るって。面白い言葉を使ってるんですけども、ね、その宇宙に存在するありとあらゆるそのものの基本的な物質、基本的なそのそれらを構成しているその要素が焼けて崩れ去るっていうのは、これはまさに火山のようにその内側からその熱が出てきて、それによって燃やされてしまう。そんな意味を持った言葉が使われています。ですから、どっかから火が降ってきてっていうんじゃない。それぞれを構成しているその要素、そのどうも内側の方からその熱が出てきて、だから火山のようにっていうのはそういうことですよね。その内側からそのマグマが出てくるように。それぞれのその構成している要素のその中からその熱が出てきて、それらすべてを焼き尽くしてしまうと。この言葉も破壊するとか解体するなんて言葉がここでは使われています。そして全く新しいものへと移り変わるんだと。そしてもう一つ加えられているのは、地と地のいろいろな技は焼き尽くされますと、ペテロは加えてます。この地、罪に染まったこの地です。この地球上のすべての生態系もすべて含めて、それが焼き尽くされてしまうって。そしてこの地のいろいろな技って書いてます。これはこの地上において人間が成し遂げたさまざまな偉業であったり、業績であったり、功績であったり、ね、そういった話です。人間が成した素晴らしい発明かもしれないし、人間が作り上げた素晴らしい建造物かもしれない、それが全部焼き尽くされてしまうって。面白い言葉です。この焼き尽くすっていう言葉も、これはこの発見することなんて、そういう意味です。つまりそのすべてのものが神の前に明らかにされて、そしてそれが神によって裁かれるということです。つまりこんなことです。人間はこういうことがきっと価値あると思うわけです、ね、でも必ずしもそれが神の前に価値あるかどうかって、どんなに素晴らしい建物を建てたってそれよりもっと価値あるものがあるわけでしょ。それが悪いという話じゃない。私たちにとって最も価値あるものって何か皆さんお分かりでしょ。神の栄光のために生きることですよ。それが最も価値あることです。コリントの中でパウロが教えるように、いつかあなたも私も 信仰者として生きてきたその生き方のそのすべての価値が明らかにされる日が来るんでしょ。どんなことをしてきたかじゃない、ね、本当に私たちが神の前に価値ある生き方をしてきたのかどうかです。つまり言い方を変えれば、私たちが信仰者として行ってきたこと、生きてきたこと、それが本当に神の前に喜ばれているかどうかです、ね、自分たちはそう思ってるかもしれない。こうやって集会にも来るし、食事の前に祈ってるし、きっと神様それで喜んでくださったに違いないって、その判断をなさるのはあなたじゃなくて神です。この最後の時に何が起こるのか、新天新地が築かれる時に何が起こるのかって、ね、人間はいろんなその偉業を成し遂げました。でも神の前でその全てが明らかにされて、神がそれに裁きを下される。こうして皆さん、この最後のシーンを読む時にね、今私たちはこうやって生かされているわけじゃないですか。我々が考えなきゃいけないのは、私のこの地上での生活っていうのは、もう過去は過去で過ぎ去ってしまった、この日の一日、本当に神の前に価値あることをしているのかどうか、していこうとしているのかどうか。我々が考えなきゃいけないのはそこじゃありません。礼拝が終わった後、いろんなプランニングがあるかもしれない、いろんなことをしようとしているかもしれない。でも気をつけなきゃいけないのは、本当に永遠に価値あるもの、神の前に価値あるものを我々が選択してそのように生きているかどうかです。もう天国に行けるからそれでいいじゃないかって、果たしてその考え方、その生き方が神の前に喜ばれるのかどうかです。私たちは神の栄光を表すものとして作り変えられたわけでしょ。そして私たちが一番喜んでいるのは、私たちが神の栄光を表しているときにです。神に喜んでいただいていること、神に喜んでいただいている、喜んでいただくことを私たちが行っているときに、間違いなく私たちは喜んでいます。思い出してください皆さん、そうでしょ。神が喜ばれることをあなたがしていたときは、あなたはこの上もない喜びを持って生きていた。それを思い出すことです。そしてそのように生きることです。価値のないことのために生きたって、それは虚しいって。神がご覧になるのは、そしてあなたで私に教えてくださることは、我々の人生が神の前に価値あるものであったのかどうかです。さっきも言ったように、過ぎ去ったことはもう過ぎ去りました。問題はこれから、今日からどう生きるかです。主にお会いするその日までどうやって生きていくかです。もし神の前に正しく生きた価値ある生き方をしたいとするんだったら、御言葉にしたなということです。神が喜ばれることが何かを考えて、それを神の助けをもらいながら選択し続けていくことです。そうやって我々は生きていくんです。ペテロは教会の中に入り込んできた偽教師たちや、こういった惑わす者たち、あざける者たち、こういった連中に対して、もう一度真理に立ち返りましょうと、もう一度学んできたことに立ち返りましょうと、そのようにこの兄弟たちを励まします。その励ましはあなたにとっても私にとっても必要です。もう一回私たちは基本に戻ることです。何のために生きているのか、誰のために生きているのか、自分で生きているのか、誰かに生かされているのか、生かされているとしたら、なぜ私を生かしてくださっているのか、なぜあなたを生かしてくださっているのか。私たちができることは、この主に感謝して、この主が喜ばれることを選択しながら生きることです。そうやって生きていくことです。どうかこの一週間、皆さんそのように歩んで、そして少なくともこの一週間、神の前に価値ある生活をして、主にお会いする備えをしていきましょう。お祈りしましょう。父なる神様、私たちを愛してくださり、こんなに素晴らしい救いを備えてくださった神様、また備えるだけではなく、その救いへと招いてくださったあなたに感謝を申し上げます。救われた者として価値ある生き方を持って、あなたへの感謝を表していきたいし、 それこそがあなたが望んでいらっしゃること、そのことを我々は今一度思い出すことができました。どうか私たちを助けてくださって、そして私たちがそのように歩んでいくことができるように、主よどうぞ私たちを強めてください。この一週間の歩みがあなたの前に喜ばれるものになりますように、この愛する兄弟姉妹たち一人一人の上にあなたの助けがありますように、この愛する皆さんをあなたにお委ねして、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。